堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。今月は2023年1月に放送したサプリメント革命パーソナル化サプリメントのすすめを一部再構成の上お送りしています。
こんにちは、堀美智子です。
寺尾啓二です。
今月は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、サプリメント革命パーソナル化サプリメントのすすめと題してお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目の今日はいつまでも美しくいるためのトッピングについて伺いたいと思います。
パーソナル化サプリメントっていうのは、一般的にオーダーメイドとかパーソナル化っていうような形で、今あるサプリメントを複数配合して飲むっていうような提案がされているケースはあるんですけども、それは残念ながら錠剤であったり、ソフトカプセルであったり、ハードカプセル、医薬品と紛らわしいような形のものを複数飲むっていうことになっているわけですけども、それを改めて全てパウダーにしましょうと。パウダーであれば朝一気に水とか牛乳に入れて飲料として飲める新しいタイプのパーソナル化サプリメントを考えたわけです。私はパーソナル化サプリメントのベースサプリとして4種類に分けて、一つは運動であり、一つは美容、そして一つは健康で、もう一つ今回は美しくなりたい、あるいは美しさを維持したいっていう方々のパーソナル化サプリメントにトッピングするものはどういったものがいいんだろうというところをお話ししていきたいと思ってるんです。
はい、じゃあどういうのをトッピングすればよろしいんでしょう。は
い、そういったものに非常に有効なのがレスベラトロール、皮脂エキス、アスタキサンチンといった成分なんですね。
レスベラトロールっていうのはよくブドウの皮にとかワインに多いとか、
そうです。レスベラトロールのその機能性のメカニズムの中にオートファジーっていうのがあるんですね。スムーズにオートファジープロセスを進行させることによって最終的にコラーゲンを作っていくというようなことなんですけれども、うん、
その他に
皮脂エキス、アスタキサンチンがオートファジーサイクルを進行させるっていうところでは重要な成分だということなんですね。うん、で、こういった3成分ともやはり吸収性が低いものばっかりなので、環状オリゴ糖で吸収性を高める技術がもうすでに作られてますので、包摂体としてパウダーとしてパーソナル化サプリのトッピングとして入れてはどうでしょうかということなんですけれども、うん、はい、2016年に東京工業大学の大隅教授がノーベル生理学医学賞を取られた理由っていうのが、オートファジープロセスの発見なんですね。簡単に説明しますと、細胞の中に隔離膜っていうものがまずできて、細胞質成分なんですけども、古くなってしまった細胞質成分を包み込むんですね。オートファーゴソームっていうんですけども、包み込んだそこにリソソームって言って、加水分解酵素が含まれるものが融合してくるんですね。そうすると、その中にあるもう不要になった細胞質成分が分解されていくわけです。そうやって分解されていくっていうのがオートファジーなんですけども、人の場合には1日にタンパク質、体の中で作られてるんですけども、200グラムも作られてるわけですよ。その200グラム作られてるタンパク質、その原料となるアミノ酸って、食事から取れるのは70グラムしかないんですよね。 ということは残りの130グラムっていうのは全部オートファジープロセスによっていらなくなったものを分解させてアミノ酸に変えたものが必要で、それが調達されているわけです。ですからオートファジーっていうのはすごく重要なプロセスなんですね。
私たちの体っていうのはいらなくなったものを壊している。
はい。
そのできた廃材をまた再利用している。
再利用している。
その壊す過程というのがオートファジー。
そうです。
その他には
次は毛細血管活性化にクルクミンが効くということですね、うん、酸素が運ばれなければ神秘までそこでコラーゲンを作っている繊維が細胞っていうのは元気よくエネルギーを得ることができないわけです。ですから毛細血管がしっかりとしているっていうことがコラーゲンを作る大きな要素になっているわけですけども、毛細血管って壁細胞と内皮細胞がきっちりと接着して成り立ってるんですけども、その接着が緩んでしまって、緩む原因というのが老化であったり、生活習慣であったり、紫外線であったりするわけですけども、崩れて不安定になっていくと、ゴースト化っていうんですけども、毛細血管がなくなっていくわけですよね。そのゴースト化を止めるっていうところに非常に効くのが、クルクミンだったわけですね。クルクミンには、これまでのファイトケミカルの中で100倍の効果っていうのがある。ということが分かったので、クルクミンを毛細血管の活性化には使っていただきたい。で、同様に効果のあるものにピペリンっていう成分があります。このピペリンも機能性表示食品の関与成分として注目されてますので、ピペリンも加えさせていただきたいと思います。
ピペリンというのは胡椒とか？
そうです。胡椒の中に含まれている成分ですね。
はい。はい、
で、三つ目は発酵イソフラボン、皮脂エキス、そしてヒトケミカルの Rα リポ酸であるということなんですけども、体の酸化は体の錆びと言われます。糖化は体の焦げって言われるんですね。最近人の老化っていうのは酸化だけではない、糖化にもよるんだということで、酸化と糖化を止めるっていうのが抗老化っていう言われ方をするようになりました。抗酸化作用と抗糖化作用の両方を機能性として有するものっていうのが発酵イソフラボン。糖化って体の中のブドウ糖がエネルギー変換されないとなると血液の中に非常に過剰に存在するわけですよね、うん、そうすると血管とか骨とか臓器はタンパク質でできてますけども、そこにくっついていくわけです。それが糖化なんですけども、そのことによって様々な病気や老化の原因となるわけなんですけども、見た目に現れてくる、やっぱり肌老化なんですね、
うん、
肌の状態がシワがあって弾力性がなくなるというところっていうのは、やっぱりコラーゲンがしっかりとしてないから。で、それは糖化を受けているコラーゲンが多いから。で、そこに対して発酵イソフラボンを摂取すると、そういった糖化したタンパク質の量が減ってくるんですね。私としては食物繊維、そしてヒトケミカル、ファイトケミカルを組み合わせることが一つは大事じゃないか。つまりファイトケミカルとしては発酵イソフラボンとか皮脂エキスで糖化自体を止めるわけですけども、もう一つアルファオリゴ糖って食物繊維ですけども、これは糖の吸収を抑えますから、当然糖の量を減らすっていう根本的なところが一つあり、そして Rα リポ酸ヒトケミカルですけども、これは糖を代謝させてエネルギーに変換させる、やはり体の中の糖の量を減らしてエネルギーに変えていくというところで言うと、このファイトケミカルとアルファオリゴ糖と Rα リポ酸を同時に摂取するっていうのが糖化を抑える効果的な方法だと考えられるんですね。
それによって肌が美しく、はい、美容としてはあとはどんなものか、は
い、さらにコラーゲンをしっかりと作っていこうよというところです。壊すのを防ぐだけではなくて、コラーゲンを作っていこうというところからすると、繊維が細胞で作られているわけですけども、その繊維が細胞をしっかりとさせるところにコエンザミ Q10 とビタミン C が効くんですよね。コエンザミ Q10 の吸収性を高めたガンマオリゴ糖包摂体とビタミン C を配合させてやると、肌のコンディションというのは非常に高まってくるということを確認しているわけです。具体的には896名の年代別の肌弾力性データがもう存在してまして、それによりますと20代30代40代50代で肌弾力性はずっと落ちてくるわけですけども、それに対してもうすでに平均47歳の女性なんですけども、喫煙者で肌弾力性が50代よりも劣ってしまっている非常に肌に問題のある女性たち10名を 対象にして、コエンザミ Q10 ガンマオリゴ糖包摂体とビタミン C の入ったサプリメントを飲んでもらったんですね。そうすると6週間後には20代の弾力性相当まで浮上してくるわけですよ。しっかりとコエンザミ Q10 が働いて繊維が細胞を動かして、ビタミン C も一緒になってコラーゲンを作っていったということなんですね。あともう一つ、コラーゲンとともに挙げたいのが、今注目されているのがエラスチンですね。エラスチンそのものではなくて、エラスチンペプチドを摂取する。これも機能性表示もされてまして、人データもあるので言えることなんですけども、はい、エラスチンペプチドを摂取すると、特に女性の胸、バストですけども、それが再生する。うん、これ何かっていうと、靭帯なんですね。胸の靭帯ってクーパー靭帯って言うんですけども、これってやっぱり年齢とともに靭帯が切れていく、あるいは伸びるっていうところが原因で垂れてしまうんですけども、この靭帯の場合は、コラーゲンは 17% で、エラスチンが 75% でできてるんですよね。だから、エラスチンを1日に摂取量として 75mg を摂取するだけでいいんです。コラーゲン量から比べたら、ごくわずかでいいんですけども、これを摂取することによって、張りのあるバスト、胸が再生するっていうことを確認してるんですよね。ここではバストでデータを取ってますけども、当然肌も、そして、これは靭帯とか筋腱っていうのはすべてコラーゲンとともにエラスチンがあるわけですね、
うん、
で、そういったところにもすべて働くと言えるんです。
ということは美容に必要なものっていうのも、はいはい、いろいろな角度のものがあるっていうことなんですね。
はい、はい、で、コラーゲンの話をずっとしてきましたけども、最後に美白作用、やはり美しくいるためにはもちろん弾力性とか物質とかそういったことも大事ですけども、もう一つ大事なのは、シミをいかに減らすかっていうところなんですけども、これに関しては、肌が黒くなる原因っていうのはメラニンなんですよね。
はい。
メラニンが発生して、それが肌を黒くするわけですけども、それを抑えるっていうことなんですけども、もっと言えば、アミノ酸のチロシンが、チロシナーゼ酵素によって、ドーパ、そしてドーパキノンに変わり、最終的にメラニンに変化していくわけなんですね。これ酸化反応なんですけど、これを抑える必要があります。それに対する効果のある成分っていうのがいろいろと分かってきました。その酵素反応を阻害するっていうところで言うと、よく知られたところではアルブミンとかエラグ酸とか麹酸っていった物質が上がってきます。
うん、
でも、ビタミン C とかレスベラトロールとか、それからスーパービタミン E と私では呼んでるんですけど、デルタとコトリエノール、こういったものは、実は、酵素活性を阻害するだけではなくて、抗酸化作用も働いて、同時にメラニンの生成を抑えているんですね。中でも究極に素晴らしいのが、スーパービタミン E と呼ばれている、デルタトコトリエノールなんですね。ビタミン E が抗酸化物質というのはよく知られてますけども、ビタミン E っていうのは、2つに分けることができる。トコフェロールとトコトリエノール。で、
はい、
トコフェロールに比べてトコトリエノールが抗酸化力は強いんですね。さらに、トコトリエノール、トコフェロールっていうのは、4種類、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、大きさで変わってくるんですけども、4種類に分かれるわけです。ですから、ビタミン E と一概に言っても、8種類もあるわけですよね。抗酸化力は全て違うわけです。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタの中で、一番抗酸化力が強いのがデルタです。デルタとコトリエノールが最高の抗酸化物質ということが言えるわけですけども、これいろんな植物の中に含まれているわけですけども、面白い発見っていうのは、アナトウという果実なんですけども、これ熱帯アフリカに存在している果実なんですけども、そこに含まれるビタミン E っていうのは、ほとんどがデルタとコトリエノールなんですね。それを取り出すことができているんです。デルタとコトリエノールでチロシナーゼ酵素、の酸性を抑えて、しかも抗酸化力によってシミの原因となるメラニンの生成を抑えましょうということが分かってきたんですね。
メラニンがシミになってきますよ。だからそのメラニンが作られるのを抑えるのは、ビタミン E の中の一番抗酸化作用が強いデルタトコトリエノールだと、
はい、
そしてそのデルタトコトリエノールというのはアナトウという植物、そこから抽出できるようになった、
はいはい、それがパーソナル化サプリのトッピングの一つの成分として今はリストアップできているということなんですね。
はい。最終的に美の パーソナル化サプリメントのトッピング、はい、どんなものがあるのかというのをまとめていただけますでしょうか。
ではまとめさせていただきますと、美容のためのパーソナル化サプリメントなんですけども、はい、ベースにはプロテインとほぼ同量のコラーゲンを入れるべきだということが一つ目にあって、まずはレスベラトロール、アスタキサンチン、皮脂エキスが有効であるということを一つ目としてお話ししました。二つ目はクルクミンとピペリンだというお話です。で、三つ目は発酵イソフラボン、皮脂エキス、Rα リポ酸、Rα オリゴ糖を挙げました。次にコエンザミ Q10 であり、ビタミン C であり、さらにエラスチンペプチドであるというお話をしました。で、最後にビタミン C、レスペラトロール、そしてデルタトコトリエノールのお話をさせていただきました。
こういうようなものを使おうと思うとお値段も高くなるんですかね。
そうですね、パーソナル化サプリメントと市販のサプリメントを比較した場合、結局錠剤にするとかショートカプセルにするっていうことになると、そこにコストがかかる。さらに箱とかボトルが必要になってくる。そういったものが一切かからないわけですから、例えばコエンザミ Q10 入れましょう、 Rα リポ酸入れましょう、クルクミンも美容に対していいから、そしてシスチン、ビタミン C、エラスチンペプチド、皮脂エキスを入れましょうということになったとき、それぞれを市販のサプリメントで買った場合を見ていくと、29,635円かかるんです。ところが、パーソナル化サプリメントで配合していくと、3,480円ということになるわけですね。大きな差があるわけです。さらに、今回はお話ししませんでしたけども、今、美容で注目されている高価な NMN っていう成分があるんですね。それを配合して比較すると、パーソナル化サプリメントでは5,880円。市販のサプリメントでそれを補おうとすると71,135円ということになります。ということで、いかにパーソナル化サプリメントの方が経済的であるかということもこれで分かっていただけると思います。
まあ、お粉を足していくだけだから、はい、原材料ちょっとプラスぐらいでいけてしまいますよ、はい、ということですね。それを製剤化することとか、はい、パッケージ化することとか、コストが省略される、はい、ということなんですね。はい、今週は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに、パーソナル化サプリメントのすすめその3をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は2023年1月に放送したサプリメント革命、パーソナル化サプリメントのすすめを一部再構成の上お送りしました。ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ にニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク、この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。